はい、じゃあというわけでね、じゃあ始めていきます。
Okay.
はい、ミッドナイトソロモンの知ったかブリーフィング。皆さんどうもこんばんは。このラジオでは世間、巷で流行っているビジネス書、時事経済、カルチャーなどを明日から知ったかぶれる程度の知識を提供していきます。さあ、明日から、てかあれ知ってる？あれってさあ、とドヤ顔でにわかの知識を語っちゃいましょう。さて、改めましてこんにちは。ミッドナイトソロモンのケントです。
同じくミッドナイトソロモンの深夜です。
はい。まあ、そもそもね、急になんでポッドキャスト始めたのか、うん、まあ、多分最初さ、多分これ録音して終わったら、うん、友達とかに、うん、ラジオ始めたから聞いてくんねって言うわけじゃん、うんうん、っていうのもあると思うから、まあ、そもそもなんで始めようと思ったのかっていう趣旨をね、こう説明しなきゃいけないんじゃないかな。で、まあ、そもそも、まあ、これはどっちかというとね、その俺発信で深夜を巻き込んだわけなんだけど、もともと YouTuber なりたいみたいなとこあったやん、
うん、
俺ら、
うん、
でもさ、あのやっぱお互いさ、だらくさだからさやらないじゃん、
うん、
深夜あの YouTuber になるって言った翌日にさセルカボー買ったじゃん
買ったよ、
うん、
あのしかもあの立つやつな、うん、ちゃんとこう
そうでなんかあのこれでケントカメラ固定できるで、
うん、
いつやる、うん、でも絶対やろ今週中にやろって言って、1年経ったよね
あの今あの埃かぶってすごい、うんベッドの下にあるよ、ね、
でもあのほっこり積もってるの見るとね、俺がなんかほんと汚い空気の中にいるんだなみたいな、まあ、あとやっぱあれだよね、時代の流れを感じる、
うん、
まあただでも、うん、まあ、YouTuber になるのは、まあ、結局そこで行動に移らなかったってことは、まあ、そんなにね多分やりたくなかったんだと思うんだよね。結局人間やりたいことはやるし、
うん、
だって飯食うしね、うん、飯食うならでも飯食いたいって食うじゃん。飯食いたいなと思っても食わなくて済むやつは多分飯そんな食いたくない、
うん、
その理論でいくと今回この収録まで行ってるってことは、うん、まあ、少なくとも俺らラジオはちょっとやる気あるんじゃないかな。
確かに、
うん、あごめんちょっと話するんで、ね、でまああのラジオをやりたいと思ったのは、まあ、これはちょっと、まあ、まあ俺の日常経験なんだけど、まあ、確かに YouTube 見ますと、
うん、
でもなんか最近さ、まあ、それこそ iPhone7 からさ、うん、イヤホンジャックなくなってからさ、いわゆるワイヤレスイヤホンが主流になったじゃない。でその時に思ったんだけど、なんかもう結局さ、なんかあんま携帯の画面見てねえなみたいな。
確かに、
うん、って思ってなんか音だけ聞いてるなと思ったから、
うん、
もうこれ音来るんじゃねえかなみたいな、
うんうん、
って思ったらもうやるしかないでしょみたいなさ、もうすげえ安易な気持ちになるよね、
うんうん、
まあで、まあ、最初に言った、まあ、日常でねこう知ったかぶれる程度の知識を、まあ、提供していこうっていうところなんだけども、うん、まあ、趣旨としては、まあ、社会人だと思うのはさ、うん、何も知らんかったら、
うん、
相手何も教えてくれんけど、
うん、
ちょっとでも知ってたら、
うん、
なんか相手すげえ嬉しそうにさ、いやでもこれ本当はそうなんだよとか、
うん、
あ君そう思うんだみたいな、僕はこう思うんだよねとか言って、
うん、
教えてくれると、
うん、
でもそこで気づいた。 2% の知識持ってたら 100% 持ってるやつも教えてくれる
2%
そう 2% でいい2% でいい、うん、そう 2% の知識があったら知ってる人に、
うん、
あこいつ知ってんなって思われて、正しい知識とか、
うん、
まあ、深い知識を教えてくれると、
うん、
まあね、その 2% の知識を得られる場にしたいなと、
うん、
はい、思ってると。
いやすごい、
はい、で第1回、まあ、今回ね、
うん、
何をやろうかなっていうので言うと本を紹介したい、
うん、
ね、本と内容で一緒に、
うん、
で紹介する本が早稲田の恋愛学入門、
うん、
恋心の全てが分かる、うん、まあ要は恋愛だね
すごいざっくり
そうだね。でこの人のこの、まあまあ、まずこれ誰が書いたのかっていう話なんだけど、
うん、
この森川智則さんっていう男の人が書いた本なんだけど、うん、あの早稲田大学の国際教養学部教授、政治学博士、専門分野は進化政治学国際関係、日本における恋愛学者の第一人者、うん、で早稲田大学政経を出てボストン大学政治学部修士号、
うん、
オレゴン大学政治学部博士号を取得、国連開発計画、国際農業開発基金などの国連専門機関に勤務し、アイダホ州立ルイス・クラーク大学助教授、まあなんかとにかくすげえ、
うん、まあとにかく、
なんかまあ、こういう偉い人が言ってるってことは、多分いいこと言ってるんだよ、まあ、で、まあ、俺、これ読んだんだけど、結構昔だから、あんまりこう、覚えてないんだけど、でもなんかこれ読んで、ああ、なんか結構いい本だったなって思ってて、
うん、
まあこれなんかこう出だしがね、面白くて、
うん、
まあちょっとここでね、まあ、この本読んだって、まあ、大体さその本の内容を読んだっていうのはさ、なんかこの本こういうこと書いてあるんですよってエピソードが言えるやん、まあ、あとなんかちょっと作者にも詳しいみたいなね、
うんうんうん、
で今の作者の話はもう今一旦したので、
うん、
まあ、本の内容からになるんだけど、
うん、
で本の内容で言うと、じゃあ深夜さ自分の顔の点数を100点満点でつけたら、
うんうんうん、
なんて
自己評価、
自己評価
80点。
甘いな。甘いね。甘いね。もう、まあでもやっぱ結局ね、うん、やっぱ自分に甘い方が人生楽しいからね。うんえ、じゃあ、まあ80点ね。うん、で、
あ、認めてくれるんや。
まあまあまあ、別に自己評価だからね。ね自己評価だから。
ボケてんけど、
ね。まあまあまあまあ、まあうん、80点として、え、付き合うなら何点の女の子がいい？
あ、付き合えるなら
付き合う女の子のその、うん、顔の点数っていうのは、何点か、うん。あ、
それはもちろん100目指して、自分もしくは自分以上目指してるな。
あってなるじゃない、うん、でこれもうその冒頭からさ、うん、あのまさにそういうこと書いてあって、うん、もう恋人に求めるレベルは自分以上って書いてあって、
あ一緒やんな、
うん、そうそうそうそう、でこの人はなんかあの、まあ、恋愛学入門というこの本はそういう名前なんだけど、うん、早稲田でももうその授業として開講してんだよ、うんうん、で学生に2000名以上に行ったアンケートの結果、うん、男性の平均点は52点そう、まあだからもうお前は多分結構自分のこと好きで、うん、対して何点の恋人が欲しいですかっていうのに対しては70点
うん、うん、なるほど、うん、
で対して女性は自分の自己評価46点おちょっと低め、ね、まあなんか自分まあ可愛い女の子とかもさ自分可愛くないって言うじゃん、うん、まあなんかそんな感じでまあちょっと控えめなんだろうね、うん、で、で何点の恋人が欲しいですか、これは逆に男性を上回る74点の自己評価低いくせに求めるものは大きいみたいなね。そう。で、いうので、やっぱ恋人には自分よりレベルの高い人を求めてると。うん、で、なんかこの人はそれをなんか経済市場に例えてんだけど、まあ要はあの、結局お金を持ってて何かを買おうと思ったら、そのお金で買える一番いいものを探すじゃん。
うん、
だから恋愛においてもそれは一緒であるというふうな話をしてて、まあなんかこう、冒頭がこういう話だからさ、うん、ああ、なるほど、なるほどと。と思った瞬間、あの結構こう辛辣なこともね書かれてて、あのなんかもう恋愛は続かないと、うん、もう 2,3 年過ぎたらもうあの惰性であるみたいなことを書いてあって
悲しい、
そうそうそうそう、まあなんかそういうことが書かれてるんだけど、うん、で結構あの面白いのがなんかこう DNA とか遺伝子的な話でこう男性と女性の考え方みたいなのをこう分析してまして、うんうんうんうん、で男性が求める女性あの理想の女性っていうのは、うん、なんかまあ当たり前だろうって話したんだけど、うんまあ、健康である、うん食料獲得能力と異性獲得能力の両方に優れる、うん、自分の子供を産んでくれる、うん、4番子供をたくさん産んでくれる、うん、5番子供をしっかり育ててくれる、うんうんで、まあ、ここで、なんか自分の子供を産んでくれるっていう風に書いてあるじゃない、うん、で、4番子供をたくさん産んでくれるって書いてあるじゃない、でもこれってなんか同じようなこと言ってるけど、まあ、実は違くて、うん、まあまあこの本にさ、格言みたいな感じでも書いてあるんだけど、うん、ママーズベイビー、パパーズメイビーみたいな、だから、うん、極端な話ね、まあまああんまりこういうこと言うとさ、またジェンダーの話になるんだけど、うんまあ、女性は誰の子供を授かったとしても自分の子供だけど、やっぱ逆に言うと男性はそこの確証が持てないから、うん、自分の子供を産んでくれるっていうところがあると。だからそういうのが、要はあの定説を重んじるというか、要はだから遊んでる女の子嫌だっていう価値観にちょっと繋がってくる、うん、ということらしい。うんで、男性が求める理想像っていうところの中で、なんか面白いのが、まあ、これなんか女性の方とか、生徒にしないけど、WHR っていう指標があって。
WHR?、うん、
まあ、これはなんかウエストとヒップの比率のこと。
あ
ね、ウエストのサイズからヒップのサイズを割ると。うんまあ、例えば、ヒップが90、でウエストが63だと 0.7 とかになると。で、この WHR が、小さければ小さいほど、低ければ低いほど受胎率が上がるらしい。いやだから妊娠するというか、だから要は子を授かっている女性が多い、うんまあ、恋愛とか結婚市場において、まあ、子を授かるということを一個のゴールとすると、まあ、ウエストとヒップ、まあ、よくくびれがある人が、結婚市場においては強いと、うんうん
まあ、まあね、
うん、まあそりゃそうやん、まあね、そりゃそうやんっていう話になるかな。でもなんか、で、これであるのが、ドーパミン。
あ、興奮物質。
そうそうそうそう、おお、詳しい。
まあ、力やし
な。で、まあ、これは、まあ、快楽や新しいものを追求することを促す脳内伝達物質と書いてあって、で、この人で、テストステロンが、このドーパミンの量か、ドーパミンの量が、同じぐらいの人と惹かれ合うらしいんだよね。
へぇ。
男性、ドーパミンの量っていう名前は多ければ多いほどさ、うんまあ、ちょっとこうガツガツ系というかさ、うん、パチンコ行こうぜみたいな、 それは、うん、うん、OK、で負けちったみたいなやつが多分ドーパミン、まあ、ガバガバなやつなんだけど、うん、で逆にそう、まあ、女性も同じね、勝ち気な人とか、うん、で一番最悪なのが女性がドーパミン多くて、うん、男性がドーパミン少ない、うん、まあ、これが一番こうやきもきしてしまう、まあ、あれ草食系男子と肉食系女子みたいなね、うん、なんかドラマとかで語られるじゃない、ああいう草食系男子と肉食系女子のやつ、うん、まあ、あと漫画とかさ、やれやれ系男性が持てるし、あんな現実にねえってことよ、結論から言うと、うん、でも今まで付き合ってきた女性とかどういう人が多かったの？
もう絶対年下やな。
確かに騙されるもんね。
ちゃうねん、騙されてんねん、わざと。
違う、お前が騙されてるわけじゃないよ。え？お前が騙してる。
あ、そういうこと、うん、たぶん騙されてるん、うん、
騙されてる。で、ね、やっぱテストステロンが多い人、テストでもう一歩、うん、テストステロンっていうのもある。
あ、テストステロン、
うん、これはなんか男性的な、うん、ね、こう魅力なわけ。
筋トレとかしたらすごい高まる
よ、ね、そう、うん、で、ちょっと待ってな。でも一方、男性ホルモン、テストステロンっていうのは性欲をかきたてる効果がある。まあそれは当たり前だな。で、男性ホルモンが女性の体型を変えるらしい。
マジ？
はい。で、あの、テストステロンは季節によって分泌される量が変わるという研究結果が出ていると。へぇ。で、まあテストステロンって男性ホルモンなんだけれども、うん、男女両方にかあると。うん、で、女性の場合、うん、まあ、テストステロンの作用で、うん、冬と春に、まあ、テストステロンが減るらしいの、うん、女性は、うん、で要は逆に言うと、まあ、女性ホルモンの割合が高くなるっていうことだね。なるとメリハリがついて魅力的な体型になる、うん、ってことは、まあ、冬春の女性が一番魅力的ってことになるので、うん、まあ、でも自分の人生経験からいくと冬の女性はなんか大体こうふっくらしてきてるイメージある
けど。そうな。あ、なるほど。だからそれが意味するのは、女性ホルモンが多かったら、ふくよかになると。
そういうことなのかな。
まあ、置いてこう。
あの、メリハリがついて魅力的な体型になる。
あ、メリハリつくんや。
そう。で、夏秋に女性はテストステロンが上昇すると。うん。で、体中の脂肪がウエスト周辺に集中。メリハリがなくなる。あ、そう。うん。言われたよね。うん。で、右のような結果から、女性は冬春の魅力的な体型になることに恋愛するのがベスト。うん、あ、でも確かにさ、夏とかに付き合ったカップルって大体クリスマス前に別れてるみたいな。あ、ある、うん、で、シンメトリーの顔のやつがモテるんだけど、なんでシンメトリーのやつがモテるか、うん、まあ、なんか結局この本ってさ、結構その生物学的なところに基づいて書いてるんだけど、うん、そのシンメトリーのやつがなぜモテるのか、うん、まあ、シンメトリーは顔が左右対称になってる人、うん、なんでだと思う？
美しいから。
まあ、それもあるけど、うん、まあ、この本によると男性に限って言えばだよ、うん、シンメトリーな人ほど精子の質が良く量も多い。
あ、確かに、うん、あの精子って、うん、まあ、その左右非対称だったり、うん、このね、尻尾が短かったりっていうのはやっぱ悪質やから、うん、良質なものって対称かつこの尻尾がちゃんとしてると。うんうんうんうん、
いや、顔に出んのかな。わかんねえけど、うん、まあ、なんかなるほどな、うん、みたいな感じで、うん、で、まあ、あとそのシンメトリーの方が良いのは、うん、まあ、これは男女問わずだけど、うん、歪みが大きいほど栄養が行き渡ってない不健康であるといったことを意味するらしいね。なるほど、うん、で、女性の乳房、あの、おっぱいなんだけど、はい、おっぱいが非対称な人は乳がんを発症する傾向が高いと。まあ、だからやっぱ、まあ、体型とかにおいてもやっぱシンメトリーかシンメトリーじゃないかで見たときに、うん、シンメトリーの方がやっぱ良いとされてる、うんうんうん、で、さっき言ったあのシンメトリーな人の男性に限ってはっていう話で、まあ、精子の質が良く量も多いに加えて、うん、女性にオーガズムを感じさせることができる。
ああ、なるほどね、うん、いいことづくね。
そう、やっぱだから顔がもう左右対称な人はもうその時点で結構勝ちかもしれない、うんうん、あ、
うん、見た目で分かると。
うん、なんかやっぱそういうことみたいな。いや、なんか自分の顔が対象？
俺は絶対鼻曲がってるよ。
ああ、まあ確かに。
理由は、うん、これぜ、ラグビー。
ラグビー。
ぶつかってこうグニっていった
よ。シンメトリーになった顔がよろしいとされるのにそういう歪む可能性があるスポーツってもうスポーツとしてダメなんじゃない。
だから何が言いたいかっていうと、ホンマは対象やけど外的こう損傷によって、まあ、非対象になってる、うん、でも中身はまっすぐや、うん、だから見た目じゃ分からんと思う、うん、そう言いたい。
性格はシンメトリーなの。
そう、性格アシンメトリー、
うんうん、でも性格がシンメトリーかどうか見るんで、前に顔がアシメだからもうダメみたいな感じなんだろうな。で、まあちょっとその他で言うと、次はね、俺らは分かんないけど、まあ、女性ってさ、まあなんか1ヶ月で4回性格が変わるとか言うじゃない、うん、まあなんか要はホルモンバランス、うん、まあその中の1個で書いてあるのが、女性は性周期で異性の好みが変化するって書いてあって、女性は大体28日の性周期を持っていて、子供ができる時期とできない時期を繰り返します。もうこういうのって別に女性はさ、まあ、知ってんだろうけどさ、俺らとか、へえ、そうなんだ、みたいな感じじゃない、うん、だから高校の保健体育とか覚えてないしさ、
うん。
で、排卵期になると、3つの特徴を持つ人を好きになるらしい。
3つ？
はい。1個目がテストステロン値が高い男性。まあ、さっき言ったような、パチンコパチンコっていう人だよね。で、もう1個が、有料遺伝子を持つ男性。まあ、さっき言ったような、シンメトリーな顔とか。っていう人だから、まあ、有料遺伝子を持つ人、うん、で3つ目でこれは創造的知性を持つ男性、
うん、
でも確かにテストステロン値が高い人ってなんか結構ぶっ飛んだこと考えたりするじゃん、
うん、
俺の友達でさ、まあ、今筋トレしながらルンペンやってるやついるんだけど、
ルンペン、
うん、でなんか久々に飲んだ時にさ、うん、めちゃくちゃ酔っ払ってきて、うん、でなんか見たらなんかワンカップあんじゃん、うん、ワンカップに300円だけ入っててお前これどうしたのって言ったら、いやさっき路上で3時間この格好してたらもらったっつって4回蹴られたけど300円集まったぜっつってやって、あ俺もなんか創造的知性だなって思ったんだ。
それが創造的知性。、うん、
で、そう、まあまあ良い対象発するなしね、
なるほど、
排卵期ね、いい匂いがする女性に、あいい匂いするね、排卵期とか言ったらね、一発でね、まあ、首飛ぶよな。
セクハラとかね、
うん、まあ、あとなんかこう他にも、まあ、恋愛市場と結婚市場の考え方、うん、まあ、要は短期保育と長期保育っていうふうに書いて、あ短期保有と長期保有って書いてあるんだけど、うん、まあこれもまあいわゆる当たり前の話ではあるんだけど、うん、まあ結婚市場っていうのは長期保有、
うん、
で、まあ、浮気市場というのは短期保有だと。まあ、やっぱそこで求める人物像というのはやっぱだいぶ変わってきますよっていう感じみたいなね、
うん。
やっぱ結婚するってなったら健康的な人がいいし、浮気するんだったら太ってなくて清潔感があって色気がある人がいいみたいなね。
うん、
いうことみたいなね。まあ、なんか他にもね、結構自分より魅力的な人と付き合うための10か条とか。
うん、
まあ、その中なので10個は全部紹介しないんだけど、一番最初、一番大事じゃん、一番最初書いてある、うん、一番最初に書いてあるのが失恋直後のターゲットを狙うって書いて
ある
。ああ、現実的だねっつって。まあそりゃそうだろうなみたいな。
弱ってる時がチャンス。
で、まあなんかその他にも魅力度を短期的に底上げすると、まあ、女性は化粧やファッションなので視覚的な底上げ効果、
うん、
男性の場合は短期的に底上げできる要素は少ないが、夢を語るなどスケール感を演出することが大切。やべ、早く持って早く持ってったら熱く夢を語るのがいい。
ボコボコにされた女性に対して夢語ると。
そうそうそう。うん、そうそう。確かに。僕は心臓よ、彼氏に振られてつらくて。俺さ、ミュージシャンになりたいんだよね。確かに。いやでもなんかモテそうだよね、
うん、
なんかへこんでる時にさ、いや大丈夫とか聞かれると悲しくなるけどさ、自分の夢永遠と語るみたいに聞いてもねえのにみたいな。いや俺さみたいな、バンド組みたいんだよねみたいな、ドラムやりたい、ドラムみたいな。バンド組みたいのにドラムなんだみたいな。
そうやな、後ろやしな。
まあみたいなことが、うん、まあ書いてある、うん、まあ結構まあ本として面白い、うん、なんかこう物語として一貫性があるわけじゃなくて、うん、なんかいろんな側面から男性と女性とはみたいなところを分析しているので、うん、まあなんかこうチラッと立ち読みするだけにも面白いし、うん、なんか網羅的に知ってるとこう恋愛の話って絶対なるじゃん、
うん、
だからなった時にこう恋愛のこうなんかうんちくとか、うん、まあなんかちょっとした小話みたいな話でこういう、いや実はさみたいな、女性って排卵期で性格が、まあ、排卵期の話を多分女性の前ですると男性多分やばいけど、
うん、よくないね、
あまあ例えばなんかそのシンメトリーの人の方がモテるらしいよとか、うん、まあなんかそういう話とかできたら、まあなんかね、まあ知ったかぶれる程度の知識今回結構提供できたんじゃないかなと思うんで、
うん、
ねえねえみたいな、男性と女性ってみたいな、いつが一番魅力的だと思うの、 え、わかんないって言うじゃん。まあ多分女性に話すことするとすると。男性は春夏が男性的な体型になる。で、女性は逆に冬春がくびれとかできてすごい綺麗な女性になるんですよ。だから何々さん今が一番綺麗ですね。って言うと、あ、なんかこの人、博学だし、なんかかっこいいし、優しいし、褒めてくれるし、好きみたいな。で、その人がもう失恋直後だったら、そのティップスを言って好きってなった後に夢も語る。
そう。
そう。俺ドラムやりたいんだよね。
またね。
っていうふうにね、使っていただければいいんじゃないかなと思います。以上、だから海辺でしたと。
続いては、私、深夜のコーナー。このトレンド、押さえとかな、天下トレンド。
よっ
このコーナーでは、私深夜が独断と偏見で、次の新たな時代を彩ることであろうコンテンツを紹介していくコーナーとなっております。
なるほど。もうね、コーナーの名前が引っかかってね、後半入ってこなかった。
じゃあもう一回、コーナーの名前を言います。このトレンド押さえとかな天下トレンド。
一応お前大阪の看板背負ってんでしょ。本当にちゃんとした方がいいよ。まあまあいいや、うん、まあじゃあとりあえずまあなんかまああれだね、流行りそうなものを紹介していって、うん、まあ要は新しいものを知ってる人ってなんかこうイケてる感じするし、
うん、
で今日紹介するのは、
今日紹介するのはスマートリモコン。
スマートリモコン、
はい、まあ、このスマートリモコン一言で言うと、これ一つで複数家電を操作できる万能リモコン。赤外線リモコンを端末に読ますこと、まあ、覚えさせて、
うんうん、
まあ、これ1台でスマートフォン使ったりスマートスピーカーを使って操作できるといったもの。
あー、なるほどね。まあ基本的に赤外線とか電波を発して操作するものじゃないとダメなんです
よ、はい、でこれで何ができるかというと、うんうん、まあ、スマホアプリを使って遠隔で家電操作できる、
はいはい、
でかつ、まあ、スマートスピーカーにこう話すだけで、うん、家電が操作できる。で、まあ、具体的なシーンを言うと、
うんうんうん、
家に帰る前にエアコンをつけておく、
はいはい、
家電の消し忘れを外出から消すとか、
うんうん、
あとその家電を一括でオンオフにする、
うんうんうん、
家電を音声で操作する、
まあ、それはスマートスピーカーとつながっている場合、
そう
とね、
そう、まあ、これがすごい魅力的やと、
うんうんうん、
そう思わないかいと。
ああ、なるほどね。まあ、でもまあ確かに近未来感あるよね。え、なんかどういう使い方してる実際に。
まあ、実際もう一番いいと思ってる使い方、
うんうんうん、
想像してほしい、
うん、
例えばまあ今夜やと、
あ、ね、
ま
あ、
仕事終わりました、
あ、疲れたな、
疲れた、
マジで
電車に揺られる、
はいはい、あ、満員だよ、
最寄り駅に着く、
疲れた、こっから7分ぐらいあるのか、
テクテクテク
テクテクテク、
はい、家着く、
あ、可愛い子いる、
家ついてこいから、ね、
家の前につ
く、家の前につ
く、はい、
で鍵開ける、
はい、鍵開けます、
入ります、
はい、
暗いし寒い、
さあね、まあ一人暮らしの辛いとこだよね。まあもう一人暮らし慣れてもうあんま違和感もなくなったら
、うん、でこれをこのスマートリモコンがあればどういうことが起こるかっていうと、
はいはいはい、
まあ、最寄り駅に着きますと、
あー疲れた、体の踏みられ
て
るのか、
で歩いて家帰って鍵開けますと、
可愛い子いる、
え、可愛い子いる、
はいはい、
鍵開けます
と、鍵開けます、
そしたら、
うん、
あったかくて明るいと、
ほー、え、なんかどっかでなんか特別なことしちゃって
で、これも仕掛けなんやけど、
うん、
まあ、スマホの情報を使って、
うんうん、
ある地点から、
うん、
まあそのまあ、10メーターなり15メーターに設定しておくと、
うん、
その地点に近づくとですね、
うんうん、
自動的に電源がオンになるようにセットできる。
あ、まあ、そのスマートリモコンにセットした家電が、じゃあ自分が設定します、例えば家の近くに自分が着いたら着くように設定する。
そう、
なるほど。あ、それをするとドア開けた時に明るい、あったかい、
あったかい、
あ、でもそれ確かにいいね、
うん、
でいくらぐらいの、まあ、結構そこが一番重要だよ、うん、
ちなみに、うん、一番安いやつでだいたい3500円。
ああ、うーん、まあ出せなくないかな、まあまあまあ3号で電気つけるけど省けると。
で、ただ今言ったように、
うん、
現在地を使って帰ったタイミングでこう、まあ、万全のコンディションを消すと、
はいはい、
この機能を、うん、まあ、実装するためには、まあ、1万3000円のスマートリモコンを買う必要がある。
高くない？だから得られるメリットはなぁ、なんかなぁ、家帰って電気ついてて、エアコンついてるで、1万3000円。まあでも、そっか、まああれか、まあそれを、まあでも結局やってない側だからね、
う
ん、やってみたら分かる良さみたいな感じだよね、うん、で俺も思ってたもん、8000円払ってピンサロ行くのどうかなって思ってたもん。
そう、 まさにそうで。
そうだね。で、やっぱ行った後、なんで行ったんだろうと思って。
いや、なんで行ったんだろう、何
そうだね。だから、賢者タイムってもう全てがね、うん、もうなるからね。
なるほど。で、まあ、今言ったのは、まあ、家に帰るとき、うん。じゃあ、家から出るときどうか。
あー、なるほどね。はいはい。
まあ、これまあ普通にみんなエアコン消してテレビ消して照明消して行ってきますと。
そうだね。でなんかあやべ家消えた電気消すの忘れだしエアコン消すの忘れだって家戻るときあるからね。
そう。これが何もせずにもうお母さん行ってきますと。
うん。
もうあたかもお母さんいないでお母さん行ってきますかのように、うん、お母さん行ってきますって鍵閉めて、う
ん、隣の上田さん一人暮らしよねみたいな感じだよね。
行ってきます。はいはい、鍵閉めて家出ます。
はいはい。
でまたねある程度設定したメーターから過ぎるとか、
うんうん、
全部オンオフになる。
なるほど。じゃあ例えば、まあ、深夜が、まあ、仮にね、あんま現実的じゃない話でしょうがないけど、彼女が仮にできたとして、
まあいっぱいおるからね。
まあね、まあいっぱいおるっていうのはまあまあまあね、うん、まあおったとしてね、うん、3次元でね、ちゃんと
3次元
で触れる形で、
触れる形
おったとして、うん、まあ、彼女と喧嘩したと、
うん、
深夜くんなんて嫌いって言ってもなんかもう怒った勢いで携帯まだパーンって言ったらもうエアコンブチーン切れて部屋の電気ブチーン切れて
そう
アロマディフューザーブチーン切れて
アロマディフューザー
も切れる切れるで部屋のあ部屋の鍵はまあ大丈夫だ、うん、なるほどね、うん、あそうなるんだ、うん、結構あれだねなんかスマホに人生を預ける感じだよね
そう
ね
まあスマホ次第で
そうで逆にさ、うん、俺分かんないけどさスマホの充電切れたらどうなんですか、
まあ、スマホの充電切れたら単純にオンオフが並んだけで、
うん、
まあ普通に家帰ってああ今日は暗いななんでやろうあスマホ切れてたまあそんな感じ
あなるほどじゃあ逆に出るときに、
うん
じゃあ、 深夜がちょっと10日間ぐらい旅行行くと、
うんうんうん、
で、まあ、設定してました、
うん、
まあまあまあ出たらすぐ切れるしなと思って、うんまあ、エアコンつけばテレビつけば、うん、部屋の電気つけばアロマディと、まあ、だから、まあ、10日間ぐらい旅行行くってなって、うんまあ、部屋の電気つけばエアコンつけば、
うん
まあもう部屋の電気も全部つけてる状態で外出ます、
うん、
で家帰ってきたらスマホの電源切れてたからもう全部つきっぱになってるっていう可能性もある
で、それがいい質問で、
うん、
このスマートコントローラーの中には、うん、温度センサー、
うん、
湿度センサー、
うん、
でこう光を測るセンサー、
うん、
全部ついてるから、
うん、
スマホをこう、まあ、アプリをオンにして更新すると、うん、家の温度、湿度、明るさが分かると。
ああ、なるほどね。
つまり消し忘れていても、まあ、そこがちゃんと働かなくても、うん、今どういう状態か分かってオンオフができると、うん、
あなるほど、じゃあ出てきた瞬間はスマホの電源切れて、なんかこう2日とか、まあそれこそ6時間も12時間後に何かなくスマホの充電してパッて開いたら、あ、やっぱ全部つきっぱになってるわ、うん、っていうのが分かるからそこで消せると。
そう、
近未来だね。
気づくぞ、絶対これから来ると。
どうする、彼女が家にいてさ、だから深夜くん旅行行くんだみたいな、
うん、
ちょっと家一緒、私じゃあ一人だけパーとかって思って深夜が15メートル離れた瞬間、エアコンブチーン切れて、辛い、辛い、寒いよみたいな感じになるってことだよな。
まあ、確かに、うん、その設定してると切れちゃう、
ね。切れるよね。
うん、
で、しかも、で仮によ、うん。まあ、で、それでさ、まあ別にさ、スマートコントローラーに同期してるから、
うんうん、
もう切れちゃうけど、別に手動でも操作はできる。
もちろん、もちろん。
家で。だから、
うん、
彼女がね、
うん、
まあ一旦前が家から離れてからブチン落ちても、うんまあ、自分でつければいいや。
そう、
うん、でも、うん、お前が彼女いること忘れて、
うん、
つけますスマホ鍵なんでついてんだ消すみたいな、わー寒いんだバチバチバチバチみたいなやりとりになる可能性もゼロではないの。
まあゼロではない。
なるほどね、うん、そういうことか。まあでもなんかこう、まあ、今後確かに、まあそういう、それこそ Amazon Echo とかさ、なんか LINE のクローバだっけ、なんかそういう AI スピーカーもすごい流行ってるから、
うん、
まあなんかなりそうな気はするよね。
そう。
ああ、なるほどね。ちなみに2030年には、スマートフォン、まあ今深夜が言ったような、ことが当たり前になってる家が、市場規模が今の7倍になると。
7倍。
はい。で、今2020年、まあ2019年の2020年として、2020年が500億ドル、5兆円。2030年が4000億ドル、8倍だな。割り算ミスったな、
うん、
何なんだろうな。プラス7倍ってことなのかな。
あ、ポジティブね。
そう、伸長率みたいな感じだった
な。
単純な掛け算で言うと8倍じゃねってなるけど、う
ん。8倍でいいよな。
うん、まあ8倍でいい。
うん、
でちなみに、このグラフを見ると、2、30代がもう圧倒的に多いと、
うん、
で今スマートフォームっていうのはもうすでに市場に出ているんだけれども、うん、スマートフォーム製品ね、だから今深夜が持ってるような、うん、Amazon エコーとかと連携できるようなそういう家電コントローラーは、うん、所有者のうち 43% が32歳以下、
ほうほうほう、
圧倒的に若い、
ほうほうほう、
で、2016年に行われた調査によると、約3人に1人、うん、65歳以上の高齢者は、うん、3人に1人の女性、5人に1人の男性が単身で暮らしていると、
うん、
でそして彼らの6割以上は、たとえ自分1人で生活を送れなくなっても通いの看護師を雇うなどして単身で自宅に住み続けたいと、
うん、
まあ、ここから言えるのはスマートフォームってただ新しくてかっこいいだけじゃなくて、まあ、こういうね高齢者の生活自体も豊かにしてくれるってことだよな。
そう、
いいことかもしれない。
もう例えば想像してほしい、寝たきりの老人、
うん、ああ辛そう、
電気を寝たいのにテレビついてる、うん、エアコンついてる、
うん、
照明もついてる、
消したい消したい、
立ってボタン押さなあかん、
うわーきついなー、外さんでちょっと布団から出たくないし、きつい、
そこで一言、うん、アレクサお休み、
ブチッ
アロマディフューザーボーン
みたいな、なるほどねまあね、ちょっとまあこれ見てね気になった人とかね、まあ、ぜひスマートフォーム化とかしてみてほしいなと思います。はい、以上今日はこれまで、
深夜のこれ知っとかな天下トレンド
違うなお前自分で言っといて、お前違うだろ、このトレンド押さえとかな天下トレンドだろ胸張って言えはい、じゃあ最後の雑談のコーナーなんですけど、どうしようかな、雑談か、あ、まあこれはなんだろうな、まあ俺自身が体験したことじゃないんだけど、やっぱ海外と日本って価値観違うんだなっていう話なんだけど、まあ、だから最近後輩がアメリカに1年間留学してたのよ、ニューヨークで。留学っていうか、まあなんか本当はあそこに永住したかったけど、うん、トランプ政権のせいで外国人働けないからみたいな。だからまあそこも結構面白くて、なんかこうさ、別に俺らさ政権変わったからって劇的に自分の生活変わったからさ、そんな変わんないじゃん、
うん、
でもあっちでやっぱもう劇的に変わるらしいのよ、
うん、
だからなんかオバマからトランプになった時に、うん、もうそのニューヨークとかのコンビニから店員がいなくなった、
うん、
これどういうことかというと、まあそういうコンビニの店員とかっていうのは、まあ、低賃金で出稼ぎできてる人だったんだけど、うん、トランプの政権は、あれでしょ、アメリカ人ができることはアメリカ人でやるさ、
うん、
まあ、雇用創出するっていうの、まあだから、コンビニ店員とかも、アメリカ人しかできるから、こういう気もいらないいらないっていうか、働いちゃダメなんだってみたいな、俺もお前がいいんだけどさ、みたいな、ごめんなっつって、だからコンビニから人いなくなったらしい。
うん、
店員もいないからその状態ってやばいよなって思う。
それアメリカ人やらんよな、
うん、でなんか他にもなんか、まあ、俺の学年としては3個下かな、まあ、その子なんか高校時代留学行ってたから1年ずれてる、まあ、いわゆるおしゃれ浪人って言われるやつなんだけど、
もういいから、
うん、でそいつが言ってたのがなんかこの前なんかサンタモニカに行ったらしいんだよ、でそこで彼女が、まあ、彼女じゃないな、その子の友達女の子ね、もうサンタモニカに留学してて、まあ、なんか彼氏できたと、まあ、紹介したい、まあ、連れてきたのがインドネシア系アメリカ人だったらしくて、でなんかずっと鼻スンスンスンスン言ってて、なんか15分に1回ぐらいなんか白いかな鼻がスーッつってて、何してんのって言ったら、あ、コカインコカインみたいなそういえば俺らがそんなノリでコカインやってたらさ、うん、もうなんか夕方一面トップのニュースになるじゃん、
なる
ね、なんか20代男性がコカインを鼻から吸引みたいなさ、でも普通にやってて、
うん、
なん大丈夫なのそれみたいな感じしたら、あレッドブルとかモンスターあるっしょみたいな、あるけどあれと一緒みたいな、一緒じゃねえだろみたいな、
うん、
でも俺や、まあ、当たり前だけど俺らやったことないか分かんないけど、うん、なんかあれって15分ぐらいしか持たないらしいんだよ。
ああ短いね、
うん、だからなんか鼻定期的にスンスンしなきゃいけないっていう。でなんか他にもミスパキスタンのすごい綺麗な女の人もそこにいるらしくて、
うん、
でなんかその子の誕生日パーティーがあったらしくて、で変な錠剤配られたし、まあその俺の後輩も参加したんだけど、うん、まあその日初めてだけど誕生会出るっていう、まあこれもなんかアメリカらしい。
アメリカっぽいな。
で、なんかそこで、じゃあみんな私の誕生日パーティー来てくれてありがとうみたいな。まあでもただ一個だけルールあるから。 私今みんなに渡ってるよねってエクスタシーこれ飲んでなんかこう変なピンク色の錠剤あって、うん、調べたら MDMA やった飲めるかっつってその子飲まなくて、うん、なんかこんなの大丈夫なのって聞いたら、うん、あコーヒーとかあるっしょあれと一緒っつ
ってなわけないね
いやまあさダメなんだよ、うん、ダメなんだけどなんかさ日本とやっぱもうなんか圧倒的に違うじゃない、うん、やっぱ日本とかだって誰も見てなくても信号を無視しないし、うんうんうん、言われなくても習うし、うん、あとなぜか朝の満員電車とかでさホーム乗り換えとかするときさ3列で並ぶところもなぜか2列で並ぶよね
あわかる、うん、
なんかあそこはまあなんかずっと直してみたまあだからそんぐらい礼儀正しいじゃないでもなんかそういう話を聞くともっと視野広げなきゃいけないよなって思うよね、うんうんまあ、ゆくゆくはねこのラジオがお金稼げる
だからこう15分に1回に鼻を
すんす、うん、鼻すんすそれなんでね5回をやらねえ